皆さんと一緒にこのエフェソの信徒の手紙を今学ばせていただいてますが、この手紙は教会とは何かということを教えている手紙であるということを学んできました。そして先週からですが、この第4章から6章まではですね、その教会に生きるクリスチャン、キリスト者はどのように生きるべきかということについての勧めがなされているということでしたね。先週学んだ4章の第1節でパウロはですね、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めますと言ってこの文章を書き始めてるんですね。で、今日読んでいただいたこの17節では、頭の部分でそこで私は主によって強く勧めますと、こう強くって入ってるんですね。より一層強い、まあ、勧告の言葉というふうになってると言っていいでしょうね。これはパウロの信仰の核心であるということとともに、パウロがエフェソの教会の人たちにもぜひともこうやって歩いてもらいたいんだっていうね、こう生きてもらいたいんだっていう、そういう思いのこもったそういう言葉なんだろうと思いますね。ではパウロはここでどういう勧告勧めをしているんだろうか。実はこの読んでいただいたところのこの部分の勧告を勧めを要約してしまうと、こういうことができると思うんですね。それは古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけなさいという、こういう勧告がなされているんですね。古い人を身につけ新しい、あ、ごめんなさい、古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけなさい。22節以下にこう語られています。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。どんな服を着るかっていうことは、まあ、私たちにとって、まあ、どうでもいいことではないんだろうと思いますね。案外こう重要なことと言ったらいいんでしょうかね。まあ、一日の初めにすることは何かといえば、まず服を着替えるわけですよね。そこから始まる。まあ、服着替えないまま昼までいるという人も中にはいるかもしれませんが、大抵そこから一日は始まっていきますね。服を選び、そして服を着るわけです。どのような服を着て今日一日を過ごそうかと考えて着替えることが多いんじゃないかと思いますね。そして身につける服によってですね、気分とか意識が変わるわけです。服というものは私たちが思っている以上に大切な意味と影響力を持っているものなんだろうと思いますね。実はパウロはここでこの箇所で人の生き方や考え方を衣服に例えているわけですね。教会に生きるクリスチャンは古い生き方や考え方という服を脱ぎ捨てて新しい生き方、新しい考え方という服を身につけるようにと進めているわけです。古い人という服を脱ぎ捨てて新しい生き方、新しい考え方という服を身につけるということなんですけれども、じゃあ古い人というのは何か。古い人というのはね、明治時代の人ですとかですね、昭和の人ですとかで、そういう意味で言われているわけじゃもちろんないわけですね。ここで言う古い人というのは、イエス・キリストを信じて救われる以前の、まあ、私たち自身のことと言ってもいいでしょうね。17節でパウロは、もはや異邦人と同じように歩んではなりませんと言ってますが、ここで言われているこの異邦人っていうのは、まあ、外国の人とかね、ユダヤ人でない人たちを聖書の中でよく言いますが、ここで言われている異邦人っていうのはキリストを信じていない人、つまり古い人のことであって、異邦人と同じように歩んではなりませんっていうのは、言い換えれば古い人を脱ぎ捨てなさいっていうことなんだっていうことになりますね。ではキリストを信じて救われる以前の古い人ってね、一体どうだったんだろうか。先ほどの22節の読んだところではですね、以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人って言われてますよね。情欲に迷わされ、情欲という言葉にこれ騙すという言葉がついているんですけど、人を騙す情欲に振り回されてしまう、そしてそういう人は滅びにどんどんどんどん向かってるというのは、ますますその雪だるまのようにです。それが大きくなって激しくなって、そう滅びに向かっていってしまっているという、そういう言い方がなされているところなんですね。また17節の後半ではこう言われています。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。 そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。なるほど、自分もそうだったなって思ってる人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、しかし一方では、いやー、さすがに自分はここまではひどくないってね思う方も読みながらいらっしゃるんじゃないかと思いますね。私はこんなに言われるほどに悲惨な生活を送っていたわけじゃない、私の周りにいるまだ信仰を持っていない人がいるけどそんなにひどくはないと、立派な生活を送っている人もいるし賢い人もいる、いや、知恵深い人だっているんじゃないかってね、そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、しかし愚かな考えとか暗い知性とか無知、心の固くなさとここで語られているのは、全て実は神様との関係においてっていうことなんですね。神様との関係のこと、まことの神様、唯一の創造主である神を知らないっていうことにおいてこうなのだと、そういう意味で語られているっていうことですね。これはパウロ自身のことを考えてもお分かりいただけるかもしれませんね。パウロという人は生まれながらのユダヤ人であって、生粋の、ユダヤ人であって、かつては律法学者の一人で律法を固く守って、それこそ自他共に認める立派な生活を送っていた人なんですね。しかし彼は聖書の中でね、そんな自分を振り返って、自分は異邦人じゃないから正しく生きてたんだっていうようなことは言ってないんです。いや、それどころかですね、自分も異邦人と同じだったとさえ言ってる。このエフェソの手紙の2章の3節でパウロはこう言ってますね。週報にありますので見てください。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望のままに赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした、これね、このようにパウロは自分もまた異邦人と同じだったんだって言ってるわけです。なぜかというと、主イエスキリストを知らなかったからです。そういう意味じゃ同じだったんだって言ってるんですね。だから神様との関係において愚かであり無知であり堅くなであった。そしてそのために自分はおかしくなっていたのだ、人間としてっていうことですね。本来あるべき人間の姿を失っていたんだとパウロは言ってるんです。いや、それだけじゃない、神の命から遠く離れていたとも言ってますよね。神は命の神です。その神から離れているということは、命がなかった、死んでいたということに等しいんだってパウロは言ってる。しかし私もあなた方も今はそうではないんだとパウロは続けて言うんですね。20節と21節を読みます。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、まあ、キリストの真理を学ぶ、それは単にキリストについての知識を知るということではありません。キリストとの人格的な出会いと交わりっていうのを意味してるんですね。クリスチャンになるっていうのはそういうキリストとの出会いがあるんです、霊的な意味でね。ある神学者がこの箇所を説明してですね、これはメシアの学校なんだ、救い主の学校なんだっていうことを、面白いことを言ってるんですね。救い主が、メシアが運営してくださってる学校、キリストご自身が経営して、キリストご自身が教師になって、しかも科目もキリストご自身であると、ね、またここにキリストに結ばれて教えられって言われてますが、それはキリストの中で教えられっていう、そういう意味なんですけど、これはキリストご自身が校舎、キリストご自身がキャンパスになってくれてるんだっていうようなことをさえ言ってるんです。面白いですよね。パウロはここで真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですと言ってますが、キリストが教えてくださった真理って一体何か。それは神の子イエスが人となってくださって地上を歩まれたということ、そして人々に教えられたこと、最後に十字架について死なれて葬られたこと、しかも死を打ち破って3日目によみがえられて墓から出られたこと、そこにキリストの真理が鮮やかに現れてきていると言っていいでしょうね。キリストご自身が一生懸命にご自分のことを話していてくださる、そういう学校にクリスチャンというのはみんな入学してるんだってことですね。興味深い、あるいは素晴らしい、 そういう話じゃないかなと思うんですね。そしてそれが実は救われるということなんだということでもあります。私たちはみんなメシアの学校に入学して、そこでキリストご自身から教えられ、キリストご自身を教えられている、そうやって学んでいるんだということですね。キリストは罪の中に滅びに向かって歩んでいた私たち全てのために来てくださいました。そしてその罪を背負って身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。そして3日目に死を打ち破ってよみがえられた。まさに今日がその日、今日がそれを祝う日ということになりますけれども、そのことによって私たちの罪は許されて、私たちは救われた。そしてそれまで切れていた神様との関係が信仰によって永遠に結び直されたんだということです。そのことによって神の命に預かるようにされた。イエス様が語られた放蕩息子の例えをここで思い出しますね。皆さんも覚えていらっしゃるかと思いますが、父親から離れて遠い国に旅立って放蕩に身を持ち崩した弟息子がついに戻ってきたときに、このお父さんがこう言うんですね。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。ここでパウロが私たちに語っていることはこういうことなんですね。ただ主イエスキリスト、このお方によって日々救われていきなさい、神様の命に預かっていきなさい、そのことをパウロはエフェソの人々に強く勧めている。パウロが勧めているこの新しい人を身につけるっていうのはこういうことですね。それはキリストを信じ、キリストに聞き、キリストに学ぶということであって、キリストとの交わりの中に日々、いや永遠に共に生きるということです。ある人がこの新しい人を身につけるということをですね、傷に包帯を巻くということだって説明していました。面白いですね。傷に包帯を巻く、日々の生活を送る中で私たちは傷つきますよね。私たちを傷つけ、そして血を流すものは誰でしょうか。それはもちろん誰彼から傷つけられるということもあるかもしれませんが、しかし一番傷つけるのは実は私たち自身の罪なんです。私たちは自分で自分の首を絞めるような意味で罪を犯し、それによって自分自身を傷つけて血が流れている。私たちの魂が血を流している。そこで手当てをすることが必要なんですね。その時キリストという包帯を巻くことができるんだ。それで私たちの傷は癒されるんだ。その意味で新しい人を身につけるっていうのは、罪が許されて癒されるという意味があるということですね。またさらにパウロはガラテヤの信徒への手紙3章27節でこんなことを言っています。修法にあります。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです、ね、キリストを着てるって洗礼を受けるってことなんだ。私たちが洗礼を受けるということはキリストと結ばれることであって、キリストの体である教会に連なるものとなる、まあ、教会のメンバーになるという意味もありますね。でもそれはキリストと一つに結ばれるということなんだ。パウロはそれがキリストを着るということだってここで言ってますね。古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけるということです。それは人生において身につける衣服が変わったということを意味してるんですね。そこで人生が変わってくるんだということですよね。全てはここから始まります。ですから私たちはまだ洗礼を受けておられない人たちを洗礼に招きます。教会はね、どうかあなたもここに洗礼を受けて教会に生きてほしい。ここで私たちの人生は新しくなるんだということですね。新しくされるということですよね。ただこの手紙の中、このエフェソ書の中で直接にパウロが語りかけている人は誰かというと、そういうまだ洗礼を受けていない人たちじゃないんです。エフェソの教会の信徒たちに向かって語っているわけですよね。まだ洗礼を受けた、すでに洗礼を受けた教会に生きるクリスチャンたちに向かってパウロはここで語っているわけです。その人たちに向かって古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるようにと進めているわけです。それはただ一度の洗礼のことじゃなくて毎日のことなんですよね。毎日、それは日々キリストを身につけるようにという勧めです。日々キリストと結ばれて、日々キリストとの交わりの中で生きること、そのような洗礼の恵みを生きるようにとパウロはここで語りかけています。私たちが教会で洗礼を受けてクリスチャンになる、新しい人キリストを身につけるときに私たちはどんな人間になるんだろうか、ね、 成人になったかなって自分自身を見てですね、なかなかそう言える人は少ないんじゃない、いないんじゃないかと思うんですね。特別な人間になるんだろうか、非の打ち所のない人間になるんだろうか、ね、天使のような人、そういう意味で成人、清い方のですね、そういうふうになるんだろうか。残念ながらそうじゃないですよね。そうじゃないんです。キリストに結ばれて新しい人になった、それは最も人間らしい人間になるってことです。人間らしい人間って何か、神様に作られたままの本当の自分になるということです。救われて生きる人になる。この人はキリストの救いが自分には必要であって、救われて生きるほかに自分は生きることができないということを知った人となるということです。そしてこの人は主イエスを信じて、主イエスに救われて、ただイエス様により頼んで生きるようになる。これが新しい人を身につけるということでもありますね。またこの人は神を信じ、神を喜び、神と共に人生の道を歩む人として生きていくようになるということですね。これがクリスチャンですよね。立派になって聖人になるわけじゃないんですが、イエス様に結ばれてキリストに救われていって、初めて自分の本当の自分なんだということを見出して確認しながら生きていくということですね。ある人はこの新しい人を身につける、キリストを着るってどんなことということで、こんなことを言ってるんですね。ここで着る服って一体どんな服だろうかって質問するんです。ここで新しい人を身につけなさいって言われてるんですけど、それってどんな服ってね。まあ、服にはいろんな服がありますよね。よそ行きの服ってあるでしょうね、あるいは結婚式などの正装の服、喪服っていうものってありますよね。まあ、いろんなその場面場面での服というのがあるんですが、しかしここでパウロが進めていて、身につけるように進められている服はそういう服じゃなくて普段着なんだってこの人は言うんですね。面白いですね。普段着なんだ、特別な服じゃない、毎日着る普段着だと。この服を毎日着て歩んでいきなさいとパウロは言ってるんだと。しかし面白いことに、この服は擦り切れない。私たちの着ている普段には擦り切れてしまうこともあるし、ボロボロにね、古びてしまうとはありますね。でもここで言われている服は不思議な服で、決して擦り切れることはなく古びない、一生もの、いやいやいや永遠ものと言ってもいいかもしれませんね。そうやって着ながら永遠に着続けていくものだということですね。私たちはその服をもうすでに着ているんだ、そして着続けているんだということです。この服をまだ着ていない人はぜひこの服を着て歩んでいってほしいと願います。でももしかしたら、いや自分のようなものはこの服を着るには似つかわしくないと思われている方もいるかもしれませんね。そういうことってあるような気がします。でも服というのは不思議なもんで、買ったばっかりの時にはなんとなくこう、なんていうか、慣れないというかね、ゴワゴワしているような感じというかね、自分にふさわしくないような、そんな感じはするしますけれども、毎日着続けているうちに馴染んでくる。大切なことは毎日毎日、一日一日キリストを着続けていくということです。こんな自分がキリストによって救われている、滅びに向かっていた私がキリストによって救われた、そのことを覚えながら生きるということですね。そのように生きることが良い生活を生まないはずがないですよね。パウロは23節と24節で、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければならないって言われています。この心の底から新たにされて、さっき滅びに向かっているというのは、どんどんどんどん雪だるまのように滅びに行ってしまうという意味だって言ってましたけど、逆にこの心の底から新しくされて、神にかたどってね、キリストのを身につけると、心の底から新たにされ続けて、ますますどんどん新たにされていく。新たにしてもね、 2,3 日経つとまた古びて、そういうことじゃないんですね。ますますどんどん私たちは新たにされ続けていくという、そういう意味合いの言葉がここで使われているんですね。ヨーロッパでかつて活躍した神学者、有名な神学者であり、牧師でもあった方がですね、ある講演の中で、講演会の中でこんなことを話したと。自分が毎朝していることを、その講演の中で話したんですね。何してたかというと、この先生は毎朝朝起きてからシャワーを浴びるんだそうですね。皆さんもそういう方いらっしゃるかもしれませんね。でその時にシャワーを浴びますから、裸になって その裸の姿をお風呂の鏡に映してですね、そして自分に向かってこう呼びかけるって言うんですね。私はキリストのものだって、私はキリストのものだ、そう呼びかける。そうやって毎日の歩みをそこから始めていくんだって言うんですね。まあ面白い習慣だと思います。まあ皆さんにもそれをしろとは言いませんけど、まあでもね、するしないは別としても、私たちは毎日自分がキリストのものなんだということを確認していくことはとても大事ですよね。鏡に向かって言うもよし、聖書を読んで考えるのもよし、私たちはもうすでにキリストのものとされている、キリストの民とされている、キリストの友とされている、キリストのしもべとされている、キリスト神様の子供とされている、まあいろんな言い方がされますが、そうやって私たちはキリストと結ばれているんだということを確認し続けていくことがとても大事だということですね。まあ、今週はキリストの復活を記念するイースター礼拝です。私たちは十字架の御業によって死を打ち破ってよみがえられたイエス様と、その信仰によって一つに結ばれているんだと聖書を教えて、皆さんイエス様と結ばれているんですね。キリストの死と復活はそういう意味で私たちの死と復活でもある。古い人が死に、新しい人がよみがえった。私たちはキリストと共に死に、キリストと共によみがえったんだ。古い人がを脱ぎ捨てて新しい人、キリストを身につけたんだってはっきり聖書を教えてますね。このイースターの日にそのことを改めて確認し、そのことを喜びとし、大胆に力強く信仰の生涯をですね、歩み続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。